キリです。今日ゼカリヤ書の2章と3章を学んでいきたいと思います。 Today we're going to look at the next two chapters of Zechariah。 バビロン捕囚がもうすぐに終わって、で神様が、ユダヤ人たちみんなエルサレムの方に帰らせられたんですよね。そのエルサレムと神殿を再建するために。The Babylonian captivity is over, and God's allowing the Jews there to return to Jerusalem and rebuild the temple and the city. But we know they had a tough time doing it. 結構大変だった。もう迫害もあったし、もう妨げとかいろいろあったでしょ。There are a lot of distractions and persecution and things like that. And so, and so God had to send Haggai and Zechariah to encourage the people, to exhort them to finish the work. だからみんな励ますために、神様がハガイとかゼカリアとかをみんなに使わされたんでしょうね。And we talked about this last time, but Zechariah's message was simple, right? God says, return to me, I'll return to you. で、あの前回、まあ、こういう話したんだけど、もうゼカリアのメッセージが結構簡単でしたよね。神様が私に帰れって言った。そうするとあなたの方に帰るよって。In other words, make God first, right? Live for Him. And then, you know, it's just like what Jesus said in Matthew 6:33, that, you know, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you.
Excuse me.
もうだから神様を一番にして、もう神様のために生きようとしたら、で、イエス様がマタイ6章の33に言ったように、言われたように、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは全てそれに加えて与えられますって。
When God is first, we can, you know, we worship Him, we see what happens, you know?
神様本当に一番にしたら、イエス様本当に一番にしたら、賛美したら、礼拝したら、どうなるかって、すぐ分かると思いますよって。
Actually, Matthew 6:33, but Matthew 6:34 says, so don't worry. Don't worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own thing. Sufficient is the day for its own trouble. In other words, just trust God in everything, right?
だから、あの、マタイ3の、あ、6の3、3、4なんだけど、3、4見ると、34見ると、ですから、明日のことまで心配しなくてよいのですって。明日のことは明日が心配しますって。ね、苦労はその日のその日 に十分ありますって。だから、心配することはあるでしょ、みんな。
You know, again, when we fear God, we fear everything else, but we don't have to fear everything else. But when we don't fear God, then we fear everything else.
だから神様を恐れたら他の人、他のもの、他のことを恐れる必要がなくなる。でも逆に神様を恐れなかったら全て恐れるようになるでしょうね。
And that's one of the main results when God's not first is we worry.
神様一番にしてないとき、いろいろ心配になるんでしょう。
And so today, we continue on with this same message, you know. Zechariah gets this series of visions, right?
だから今日同じ、引き続きで同じメッセージみたいのもある。ゼカリアが神様からいくつのこの幻を見たんでしょうね。
First, remember the horse, the riders under the myrtle tree. まず、
あの、木の下のその馬乗ってる御使いたちの話とか、あと四本の角とか、あと職人の話とか、四人の職人の話とか。
And then there was the vision of the four horns and then the four craftsmen, right?And so here in chapter 2, we start with a vision of a man with a measuring line in his hand.
で、今、2章入るとね、この秤の綱を、あの、持ってる人の幻があるって。で、1節、2節読みます。私が目を上げてみると、なんと、一人の人がいた。その人、その手には一本の秤綱があった。私が、あなたはどこ行くのですかと尋ねると、 彼は私にエルサレムの計りにその幅と長さがどれほどあるかを見るためにと答えた。だから、まあ、見つかいかもしれないけど、エルサレムを測ろうとしてるんでしょうね、これは。It's probably an angel here, but he goes to measure Jerusalem. Remember, Jerusalem was totally demolished by the Babylonians. エルサレムはバビロンのみんなにもう完全破壊されたんでしょうね。でも神様がもう新しくするご計画があったってわかるでしょ。But we know God has plans to renew all of it. And so, 3 to 5, 3節から5節。すると見よ、私をと話していた御使いが出て行った。また、もう一人の御使いがその御使いに会うために出て行き、彼に言った。走って行って、あの若い者にこう告げ、エルサレムはその中の人と家畜があふれ、城壁のない町のようになる。Verse 5。私が主の言葉、それを取り巻く日の城壁となる。私がそのただ中で栄光となるって。You know, this guy is measuring Jerusalem to see how big it's going to be, right? Not how big it is, but how big it's going to be. で、どのぐらい大きく作るかを調べるために、測ったんでしょうね。And it's much, much bigger than it ever was. で、今までよりものすごい広くなるんでしょう。エルサレムが。So many people, he says, are going to return to Jerusalem, right? It's just going to be packed out. いろんな人がエルサレムの方に帰るよって、戻るよって。Again, this is, we know prophecy as a near fulfillment. And so Jerusalem would be rebuilt and Jerusalem did grow, right?で、全ての予言を見ると、この近い時期での成就があって、で、もちろんイエス様が再建されて、で、だんだん大きくなって、大きくなったでしょ。In fact, today you can go to Jerusalem and you can see the walls of the old city, but the city is way bigger than the walls, right? で、今も、現代もエルサレムのイスラエルとかに行って、エルサレムに行ったら、その城壁とか、その壁とかって見て、古いの、昔の。でも町自体はそれより全然大きい。もう神様が約束された通り。But the far fulfillment of this is that, you know, especially the millennial kingdom and so forth, that Jerusalem is going to be the capital of the world, right? もうでも究極的な成就とかを見ると、として見ると、エルサレムがまあ世界の首都になるんですよ。首都になるんですよ。It's going to be huge. It's going to be prosperous, right? And no walls. You know, Jesus is reigning. God's the protection. で、壁もいらないし、なぜかというと、もうイエス様が治められてるから。And the whole reason, you know, this is here is to remind the people of God's promises, right? They're incredible. で、なぜこういう話がここに書いてあるの？理由なのは、神様の素晴らしさをみんな思い起こさせるためでしょうね。Remember, at the time of this prophecy, there was only like 50,000 people in Jerusalem. だからちょうどこの、まあ、予言があったとき、幻を見たとき、エルサレムの方に5万人しかなかったんでしょう。So like, why is this angel coming and measuring something so huge? だからなぜこの御使いがこんなに大きなことを測ってるのとみんな思ったかもしれないでしょうね。It would be like somebody coming and saying, oh, we want to build a church for you guys. And then they go outside and they measure the whole park and, you know, the whole block. It's like, what? We don't have that many people. Right? もう例えば誰かが来て、新しい教会、この所沢のために教会建てるよって言って、で、外に行って、で、もう公園より大きい境界線まで全部測って、ここで教会作るよって言ったら、なんかみんな、まあ、ありがたいかもしれないけどおかしいんですよね。こんな人数でそんなサイズっていらないでしょ。And yet, the whole point is they're going to need it because God is going to bless. でも実はそういうスペースが必要だった。なぜかというと神様がみんな祝福されるから、するからって。You know, God does way more than you can imagine.私たちの想像以上神様の素晴らしさがあるんでしょうね。
Ephesians 3, 20-21 says, now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Epistle 3章の20、21節、どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことをできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなく、とこしえまでもありますように、アーメンって。Remember in Isaiah 55:9, for as high as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts, God says. あと、イザヤ 55:9 節で、天が地よりも高いように、私の道があなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって神様もイザヤに言ったでしょう。You know, God does incredible things. You know, we're talking about learning to focus on Him, to trust Him, make Him first in everything, so that we can see, we can witness those things, right? もうだから神様にフォーカスできたら、イエス様を一番にしたら、素晴らしい、神様の素晴らしいこの働きとかも経験できるようには見れるようになるんでしょうって。Right? It's a choice we make. It's super important. 非常に大事な話ですよね、これは。And again, I feel like I say this all the time, but because the opposite happens more often than not. で、もう何度も何度も同じ話をしてると思うんですけど、でもなぜかというと反対のことはよくあるんでしょうね。私たちにとってはネガティブな思考とかがあるでしょ。We look at the glass half empty all the time. We have fear and we have doubt, right? 恐れもあるし疑いもあるとか。You know what we do, what we end up doing, what a lot of people end up doing is they take God and they shove God into their own box.
多くの人は、クリスチャンもあるんでしょ、もうするんでしょう。神様を取って自分が作ったこの小さい箱に神様を詰め込んで、で、ポケットに入れるだけとか。
We create our own expectations, right?
自分の期待、神様に関する期待とか自分の作るだけ。
And yet God wants to show all these people that you can't, it's not your expectations, right? I'm going to do incredible things.
でも神様みんなよく知ってほしいことは、いや素晴らしいことするからと。
The city is going to be bursting at the seams.
もう本当に人でこの溢れかえるようになるよ。もう想像以上多いみんなが。
So much more than you think. Remember the old guys that cried when they made the foundation of the temple? Because they're like, oh, it's not going to be great at all, like Solomon's.
覚えてるでしょ？あの土台作った時、その都市のみんな、ソロモンの宮、あの見たことあったみんな泣いたでしょ？泣き出したでしょ？って。
もう本当にネガティブの思考だったでしょ？もう今作っても意味ないんじゃん。ソロモンと比べたら全然悪いから小さいからって。
You know, we get caught up in the past. You know, we get stuck. もう過去に問われる人がどれだけいるかな。
When that happens, though, we miss the splendor of God, right?
でもそういうふうになったら、そうすることで神の私たちの人生にやりたい望んでおられるこの素晴らしい御業とかを見逃すんでしょうね。
We live with our eyes closed to spiritual things.
だから霊的なことに関してもう盲目の生き方があるでしょう。
The Bible says when you believe byFaith in the Lord Jesus Christ, you're saved.
聖書に書いてあるのも信仰によって、もう恵みによって神様信じたら救われる。
Our spirits are born again, are opened.
私たちの霊がもう生き返られたようになるんだ。で、神様のご家族にものメンバーになる。
And we are able to become part of God's family.And God is with us. Remember, Jesus is Emmanuel, means God with us.
で神様は私たちと共におられる。だからインマニュエルでしょ、イエス様の名前って。インマニュエルは神と共におられる。And he provides for us. And he participates in our lives. And he guides us. And he helps us. And he protects us. Right? That's what we see here in Zechariah. で今ゼカリアに見てるのは神様が私たちの人生に参加するんですよ。助けてくださることも導いてくださることも全て与えてくださることとか守ってくださることもあるでしょ。 He says, I'll just be your wall. I'll be your wall of fire around you. だから取り巻く日の城壁になるよ私があって、みんなの城壁になるよって、私に任せてって言ってるでしょ。 He's saying, leave it up to me. Who needs walls for protection? この防壁とか守るための壁いらないでしょ、神様がおられたらって。Remember, if God's for us, who can be against us? ほら、もう神が私たちの味方であるの、誰が敵対できるでしょう。 Then it says, He'll be the glory in their midst. そして神様がみんなの中で栄光であるって。 So look at 6 and 7, 6節7節。さあ、すぐに北の国から逃げよう。主の言葉、天の四方の風のように私があなた方を知らしたのだ。主の言葉、さあシオンに逃れよ、娘バビロンと共に住む者よ。 Remember, it was just a minority of the people that actually returned, right? The first time.
だから本当に少なかったんですよね、最初にエルサレムに戻った人たちが。
And so God here, he exhorts everyone.
だから今神様がみんなに帰れと勧めでおられているんでしょうね。
Right? Fulfill the promise. Fulfill the prophecy. だから約束とか予言とか果たしてって。Right? Be where I want you to be is essentially what he's saying, right?
神様がみんないてほしいところにいてって。
But what had happened was people got comfortable in Babylon, right?
でも起こったのは多くの人はバビロンの方を、バビロンの生活とかも慣れてきたんだ。
And so they missed out on God's plans. だから神様の素晴らしいご計画とか見逃されただけでしょって。Again, the same thing happens today, right?
まあ現在も同じこと起こるでしょ。
We talked about last week, lukewarm Christianity.
もう先週生ぬるいクリスチャン、キリスト教についての話したんでしょうね。
We're too much like the world to enjoy church. Or you know too much about church to enjoy the world, right? You get sick.
だから世のことをあんまり好きで教会楽しめることができない。で逆のこともそう、もう神様なんとか知ってるから世のことも楽しめない。それは生ぬるい教会の特徴でしょうね。
That's the characteristic of the lukewarm church. It's miserable. 本当に哀れな存在ですよ。We need to be careful to not be comfortable with the things of the world. Because we're just passing through. We're pilgrims, the Bible says.
もうだから世に、調子に乗らないように気をつけないといけないと思うんでしょ。もう聖書にはっきり書いてある、私たちは旅人だけだから。これは私たちの最後の、目的地じゃない。
Remember 1 John 2, 15 to 17.Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever.
今第一ヨハネ2章の15節から17節今読みます。あなた方は世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心に行うものは永遠に生き続けますって。
Right? The main point here is verse 17, that the world is passing away.
もうさ
今この17節に書いてあるのがメインポイントですよね。世と世の欲は過ぎ去りますって。
Bible talks about how the things of the world are wood, can be wood, hay, and stubble, or where moth and rust destroy, and thieves break in and steal.
新約聖書とか見ると、まあ、世のことは木と草と藁だけとか、で虫やサビで傷物になるとか、盗人が壁に穴を開けて盗むものがあるところとか。
You can't take it with you.
まあ次のところに持っていけないでしょうね。だから聖霊のこと、聖霊様に満たされないといけない。それを一番にしないといけない。
So we make the things of the Spirit more important than the things of the world. We look to be filled by the Holy Spirit. Right priorities, right perspective.
正しい見方、正しい優先順位を持って。
Right? We learn to love God and serve God and love others and serve others.
だから神様を愛して神様を使えるようになるとか。で他の人も愛し合って使い合うんですよね。
So walking in the light is.
だから光に歩むことが書いてあるんですよね、聖書の中に。
You know, God's saying, up, flee the world. Escape.
だからみんな神様すぐに、まあ、世から逃げようよって今みんな言ってるでしょ。
The Bible says, if the sun sets you free, you're free.
もうイエス様があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのですって聖書に書いてあるんでしょう。
If we were to think about all the things we're bound by,
今例えば私たちがこの縛られているものとかをちょっと考えてみたら、
again maybe you have fears, stress, maybe it's tradition,
you know, maybe it's culture.
Maybe it's superstition.
だから何に縛られてるって、例えば恐れがあるかもしれない、ストレスがあるかもしれない、文化伝統に縛られてるかもしれない、迷信とかも。
And yet, when Jesus is first, when we live for Him, then you're free. You're no longer bound by those things.
でもイエス様を一番にしたら、イエス様のために生きようとしたら、もう解放されるんだ、そういうものから。
Be where God wants you to be. Be in His will.
神様の御心のど真ん中にいた方がいいんでしょうね。神様がみんないてほしいところにいた方がいいでしょう。
Look at verses 8 and 9. 8節、9節。
あなた方を略奪した国々に主の栄光が私を使わした後、万軍の主がこう言われたからだ。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるもの、見よ、私は彼らに手を振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちに略奪されると。この時あなた方は万軍の主の私を使わされたことを知る。
Last chapter, verse 14, chapter 1, God says, I'm zealous for Jerusalem, right? I love you with a great zeal.
と一緒の14節ところで神様がね、イスラエル妬むほど激しく愛してるよって言ったでしょう。
Even though he had to use Babylon to chastise them, he loved them, right?
もうバビロン用いられて懲らしめたんですよね、イスラエルのみんなは。でもそれにもかかわらずみんなずっと愛してたんだ。だからバビロンがやりすぎたこととかがあったら神様が後で復讐するよって言ってるでしょうね。
And so if Babylon overdid it, God said, well, I'll take care of Babylon. I'll deal with the enemies of my people, right?
私の民の敵とか全て敵に対処するよって神様が今言ってる。
もう愛してるから、because he loves them.Here he says, you're the apple of my eye. Well, literally, pupil.
ここ、瞳って書いてあるでしょうね。瞳って目のど真ん中、目のところ。だから、ずっと見てるよって、本当にあなたもう、貴重なものだって、僕にとってはって神様が考えられてるんでしょうね。
What God is thinking is, you're the most important thing to me. And God wants to protect you. で、
神様はみんな守られたいんだって。
Right? A good shepherd loves his sheep and protects them. 良い羊か良い牧者は羊を愛して守られるんですよね。守ってるんですよね。守ろうとするんでしょうね。The Bible talks about how God always hides us under the shadow of his wings. もう聖書には、まあ、神様のこの三つ葉の陰にかくまってくださるっても書いてある。
And so people, there are those who try to enslave Israel, and God says, don't worry. They're going to be enslaved later.
だからイスラエルを奴隷にした者たちとかは、神様に後で奴隷されるよ。心配するな。恐れるな。Don't fear. Don't worry. そのイエス様のうちにいつも勝利があるってみんなわかるでしょう。There's always victory in Jesus.
Let's go on. Let's read the end of the chapter 10. 10から最後まで。
娘シオンよ、喜び、歌え、楽しめ。見よ、私は来てあなたのただ中に住む主の言葉。その日、多くの国々が主に連なり、私の民となり、私はあなたのただ中に住む。この時、あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知る。主は聖なる土地で、ユダのご自分の受ける分都市エルサレムを再び選ばれる。すべての肉なる者よ、主の前で静まれ。主が聖なる御住まいから立ち上がられるからだ、上がられるからだって。
Here we see God call people to rejoice, right?
みんな、いや、まあ、喜びなさいと。神様みんな呼ばれたんだ。
You know, On a scale of 1 to 10, how joyful are you? You ever think about that?
もう1から10の段階でね、この、まあ、例えば10点満点とかで見て、どのぐらい喜びがあるの、みんなは。10って言える ?9 って言えるマイナス10って言うの
Are we negative when it comes to the joy scale?
When it comes to God's promises, when it comes to God's prophecies, when we know them, we can rejoice. 神の約束、神の予言とか本当に見て信じたら喜ぶことができるんですよね。喜ぶべき。We need to rejoice. Because we have hope, right? God says, I'm going to dwell in your midst. いつも希望がある。みんなのど真ん中に住まれるから。住むよって。
We're God's people, right? He has incredible promises.
私たちの民だから、もう素晴らしいご計画があるでしょう。そういう希望をいつも握れるんだ。
We can always grasp that hope. You know, the people in Jerusalem here, they kind of lost hope, right? They're bummed. They were scared.
だからエルサレムに戻ったみんな、その希望が失われたみたいでしょうね。恐れて。怖かった、いろいろ。
You know, their outlook was dark, negative.
もう本当に悲観的な、こういう態度になったんでしょうね。
You know, I say this all the time, but I don't know what people are going through necessarily.
Probably some difficulties, because it happens, right? よく同じこと言ってるけど、みんなは多分、なんか大変なこととか試練があるかもしれない。
And sometimes we feel like maybe God's not paying attention. Or maybe we're not paying attention.
で、もしか神様が私のこと注目してない、してくれてないでしょうって思う。でも逆に私たちも神様のこと注目してないんでしょうね。
You know, I like verse 13 here. It says, Be silent, all flesh, before the Lord.
13節結構好きだけど、もう全ての肉なるものは主の前に沈まれって書いてある。だからもう文句もやめなさいとか、神様責めるなって。
Don't blame God. Stop complaining. Instead, trust Him.
信頼するだけでしょうね。
Psalm 46, 10, 11 says, Be still and know that I'm God.I'll be exalted among the nations. I'll be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. 詩編46編の10節と11節、やめよ試練、私こそ神、私は国々の間あら崇められ地の上で崇められる、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である、セラ。何の文句をしてますかって、なぜ
What do we complain about? Why are you so downcast, oh my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I will praise him for the help of his countenance. Right? Psalm 42:5.
なぜでしょうかって、詩編42の5節で、我が魂をなぜお前はうなだれているのかって、私のうちで思い、なぜお前はうなだれているんですかって書いてある。イエス様が再び戻ってくる、再臨が起こるはずですよね。Jesus is coming back.
God's victorious.
We're going to be with him for eternity. もう永遠にずっと神様と一緒にいるでしょ。それを見逃さないで、みんな。
Let's not forget that. Let's not overlook that, right? Now going on, chapter 3, verses 1 to 3. じゃあ3章に入って、1節から3節。
主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。この者は火から取り出して燃えさしではないか。ヨシュアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていたって。
Here's Joshua the high priest now, right? 今この大祭司ヨシュアの話。And guess what? Satan's opposing him. Duh.
で、サタンが敵対してるって当たり前でしょ。当然でしょね、これは。
Spiritual warfare is a reality.
霊的戦いって現実でしょ。
Anytime you choose to do the work of God, Satan don't like it.
Satan doesn't like it. だから神様の働きしようとしているとき、その瞬間もサタンが敵対してくるって分かるでしょうね。もう嫌だから。
And he's going to try and discourage. で、いつもみんな失望させようとして、絶望させようとすると、がっかりさせようとするとか。He's going to cause trouble. 迷惑かけようとしているとか。
Here it says that at verse 3, right? It says that here's Joshua and he's got filthy clothes on. So I wonder if Satan's going, see you dirty.How can God use you? You're all dirty, stinky.
で、三節の方に見ると、汚れた服を着てるって書いてあるでしょ、ね、だからもしかして、サタンがヨシュアに、なんでお前ここにいるのって、もう汚い。神様に使われ、用いられないでしょって。
That's what Satan does. Satan's name, Satan, that word, his name literally means...The adversary, one who resists.
もうサタンって名前だけど、そのサタンの実話の意味ってのは、この抵抗するものでしょう。敵っていう意味。
And that's what he's going to do. He's going to do it to you the same way he does it to everyone.
みんなに同じこと言うんでしょう、サタンが。
And yet here we see God rebukes him.
でもここ読むとサタンを咎めたって書いてあるんでしょうね、神様が。
Spiritual warfare happens, God allows it.
霊的戦いがあるよって、神様もそれ許されてるんだ。
But he allows it so that we can learn and grow, right?
なぜそういうことを許されてるっていうのは、私たちがそこからいろいろ学んで成長してるようになるんでしょうね。
It's necessary, all trials, sickness even, right? It's necessary to be strengthened.
すべての試練、すべての病とかも、私たちが強くなりたかったら、すべて病とか、すべて試練とか、すべて苦労とかが必要でしょうね。
Sometimes we think, I'm just going to avoid everything. Somehow, as if we're going to avoid everything. You cannot.
いやだから試練が絶対ならないように努力するとか思ったことある。 病気に絶対ならないように何かをすると思ったことある？無理でしょ？でも神様が私たちと共におられる。
And so when we go through things, God's like, don't worry, I'm with you.
だからいろんなことが起こっているとき、神様は心配しないで、私と一緒におられるから、いるから。
But that's how our faith gets strengthened.
それで私たちの信仰が強められるようになるとか。
God says, I chose you guys. I chose Jerusalem. I chose the Jews, right? I chose you even.
エルサレムを選んだよって。ユダヤ人たちみんな選んだよ私がって神様って。もうここにいるみんな神様あなたは選んだよって。
1 Peter 2, 4, 5 says, coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
You're chosen. 第1ペテロ2の4節5節主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神に選ばれたたっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストに通して捧げる聖なる祭司となりますって。
God chose you.
神様に選ばれた。で、神様は完璧な人とかを選ばないんですよね。
And God doesn't choose perfect people, because there are none.
完璧な人はいないから。
God chooses the weak. God chooses the stupid. We don't like that.
神様は弱いものを選べるんだ。愚かなものを選べるんだ。好きじゃないけどね。お前バカって聞いたらありがとうって言うの？みんな。
いや、傷つくでしょ。 And yet 1 Corinthians 1 26 to 31 says, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God chose the foolish things of the world to put shame the wise. God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, as it is written, he who glories, let him glory in the Lord.
第1コリント1の26から31、兄弟たち自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも多くなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じいらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と霊と贖いに、聖と贖いになられましたって。誇る者は主に誇れと書いてある通りになるためですと。
God chooses us dirty.And he changes us.
だから汚いまんま、このまま神様に選ばれて、でも私たちを変えてくださるんでしょうね。力づけてくださるとか。
And he powers us, just like Joshua, right? Here.
ここに書いてあるヨシアと同じように。
He allows us to make an impact in the world.
神様のおかげですよ、私たちのこの世の働きって。影響できるように神様が働かれてるんですよね。
Look at 4 and 5. 4節5節またゼカリア3章。
御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシュアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよ。私は言った。 彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。
God chooses us. Again, He chooses us. Satan comes, tries to discourage us.
神様がみんな選ばれるんですよ。で、サタンが敵対してくるとか、もう攻めようとか、非難しようとすることとか、私たちをいろんなこととこの非難するでしょ。
He comes and he accuses us of so many things. And yet God says, No, no, I'm going to take you. I'm going to sanctify you. I'm going to redeem you.
でも神様が、いやいや、みんな清めてあげるよって、汚れた汚れた服とか全部取り除いてあげるよって。
I'll take your dirty clothes. You know this word dirty is dirty.
Soim is the Hebrew word. ここもう汚れたって汚れたって言葉ってヘブライ語で、まあ、本当に汚いっていう意味ですよ。 Soim っていう意味って、
It's about the dirtiest word where it is.
一番汚い、汚いっていう単語。
You know, in Isaiah it says, your righteousness is as filthy rags. Same word, Isaiah 64:6.
Isaiah 64章の6節に書いたように、私たちの義は不潔な衣のようだって、同じ単語でしょって。汚い、本当に汚い私たちは。頑張っても足りない、汚い。
Try your best, you're still dirty. When I was a kid, you know, again, boys, when it's time to take a bath, we take a bath together, but you know, we don't really wash all that great, right?
もう4人兄弟で小さい頃いつも一緒にお風呂、あのシャワーとかお風呂に入ったんで。
And, you know, sometimes our parents would check, right?
で、ある時、あの親が本当にきれいにしたどうかってチェックしたんだ。
And especially you start playing baseball, rolling around the dirt, you know, all kinds of
野球、スポーツ、いろんなスポーツしても本当に汚いでしょうね。
But we'd have this thing, we'd, between my brothers, we'd say, I'm just going to wash my hair, okay? Don't, because that's all they smell.
でも、あの、4人兄弟いつも互いにね、だから少なくとも髪の毛だけ洗って、体水だけでいいよって。なぜかというと、ここ嗅いだら、ああ、綺麗だって。騙そうとしてるんでいつも
But every once in a while, you know, my dad, and it was just to prove how dirty we are, but he would take with like alcohol swab, and he would just wipe the tip of our knee, and it'll be dirty, right?
でお父さんがあのなんかのなんか拭きみたいな手の拭きみたいの膝のところちょっと拭いて。ものすごい汚いでしょ。
So we go back in the bath and we scrub.
だからお風呂にまた入って、で本当にもうゴシゴシゴシゴシゴシってきれいにしようとして、
We come out again, he rubs it again, still dirty.
で出て、でまたチェックされたら、また茶色。頑張ったのに茶色って、何もできないでしょって、それ皮膚じゃないって。わかんないけど。
What is that, our skin?But that's the picture we get here. We try our best and we're still dirty. We need Jesus.
でもここにこういう話ですよ。私たちが汚い。で、頑張ってきれいにしようとしても汚い。だからイエス様が必要。だから十字架が必要。
That's why we need the cross. Right? In New Zealand, they say in the summer, if you look on the mountaintops, you can see the herds of sheep, they look snow white on the mountaintops.
まあよくこういう話あるけど、ニュージーランドとか行ったことないけど、行ったらあの山々の方にたくさん羊の群れがあるいるでしょ。あの人間より羊が多いって知ってるでしょ、ニュージーランドって。で夏見るともう真っ白な羊の群れが見れるんだ、真っ白。
But in the winter, when the snow falls, you see the brown herd of sheep.
でも冬真冬雪が降ってる時また同じところ見ると真っ茶色の羊の群れしか見れない。
Compared to God, we're filthy.
私たちは本当に汚いんだ。
Compared to the world, you might think you're clean.
だから世と比べたら、お、結構綺麗だと思われるかもしれない。Compared to pure white snow, God, purity. でも神様の清さと比べたら汚い。And still here, what do we see? God takes him and he cleanses him and he forgives his sin. それなのに神様がヨシアを取って、私たちも取って、清めてくださる。すべての不義から清めてくださるって。And he set Joshua apart the same way he sets us apart and empowers us to do his work in the world. で、ヨシアに同じことしたこと、私たちに同じことするでしょうって、性別されてこのように働きをさせてくださるんですよね、いろいろ。It's incredible, God's grace. 神の恵みってすごいでしょ。Let's go 6 and 7. 6節、7節。主の使いはヨシアを諭していった。万軍の主はこう言われる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたもまた私の家を治め、私の庭を守るようになる。この立っている者たちの間に出入りすることを私はあなたに許す。Again, we see the importance of obedience here. ここにその従順、神様に従うことの大事さって分かるんですよね。正しい優先順位って言ったでしょ。正しい見方とか。Right priorities, right perspective. When we do, there's blessing. したら恵まれるって。He says, if you walk in my ways, if you keep my command, then you shall judge my house and have charge.もしもしって、もし道に歩み、もし戒めを守るならって、そして私の家を治め、私の庭を守るようになるって、これもし誰か、もしもしって書いてあるから、選択があるって分かるでしょ、私たちには。十二式だ。It's our choice. We have choices here. We need to choose who we're going to serve. We need to choose who we're going to fight. 誰についていける、行くのか。誰に従うのかって選ばないといけないんでしょう。でもイエス様を選んだら歩くところとかを用意して整えてくださるんでしょうね。 But when we choose God, then he gives us places to walk. We have access to God. In fact, the Bible says that we can come boldly into the throne of grace to obtain mercy and find faith, grace in time of need, right? で、そうすると神様の臨在、ご臨在とかに入れるようになって、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかって、ヘブルの4の16に書いてあるでしょ。 Opportunity after opportunity to serve him. 使える機会を与えてくださるんだよ。 To participateParticipation is an incredible word to me, that God would allow us to participate in what he's doing and God would choose to participate in our lives. To me, it's incredible. I can't imagine what that means. 僕、参加するっていう単語大好きって。もう想像できないから、本当に正直、真剣に考えたら。神様が私たち参加させてくださってるでしょうね。自分の素晴らしい働きに。そして逆に神様は私たちの人生の中に参加したがってるって。え、本当ですか？僕の人生に参加したいのぐらい言いたいんで僕は。でも妬むほど激しく愛してるでしょみんな。But he loves you zealously. And that's what he wants to do. Why choose anything else? だから他のこと、なんで他のことを選ぼうとしてるってわけわからないんでしょ？How do we find joy? どうやって喜び手に入れられるのですか? How do we find peace? どうやって平和手に入れられるのですか? How do we find contentment? どうやって満足できるのとか。イエス様にとどまったら。Abiding in Jesus. Jesus said in John 15:5, I'm the vine, you're the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Nothing.ヨハネ15の5節、イエス様こう言われた。私はブドウの木、あなた方は枝です。人は私にとどまり、
私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできないのです。何もできないイエス様がないと。 Let's go on here. 8節9節また私は次あ8節聞け大祭司ヨシアよ、あなたもあなたの前に座している同僚たちも彼らは印となる人たちだ。見よ、私は私のしもべへ若枝を来させる。見よ、私がヨシアの前に置いた石を、一つの石をの上には七つの目がある。見よ、私はそれに文字を彫る。万軍の主の言葉、一日のうちに私はその血の咎を取り除く。The picture we see here of Joshua is it's a sign of God's grace at work. 今ヨシアの話だけど、これは神様の恵みの働きの印、印というか、まあ、象徴。It's pointing to Jesus. これイエス様に指摘してるんですよ、イエス様の方に。There's going to be a day where God's going to come and remove all sin and replace all unrighteousness with his righteousness, right? だからある日に、来たる日に、神様がすべての不義を取って義に置き換えられるんでしょうって。That's the power of what Jesus did on the cross, right? イエス様が十字架に行われた御業の力はそれで、それだったんです。For he made him who knew no sin to be sin, that we might become the righteousness of God, it says in 2 Corinthians 5:21. 第2コリント5の21に書いてあるのは、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。 We become righteous. 私たちは義になるんでしょうって。 You know, Jesus didn't come to serve, to be served, but to serve. イエス様が使えられるためではなく使えるために来たんでしょうね。使えるために。 And he lived a perfect life.He was tempted in all ways that we're tempted. 私たちが誘惑かけられているように かけられたんで、イエス様もされた。でも完璧な人生を過ごして、で十字架に死なれたんだ。命を捨てられたんでしょ。He gave his life. And there are hundreds of prophecies in the Old Testament about Jesus. He fulfilled them all. Just Jesus. で新約聖書も何百あると思うけど、このイエス様にメシアに関するこの予言。でイエス様が成就されたんだ、そういう予言。イエス様だけでしょ。Not only Jesus. Mohammed, not talking about Joseph Smith or Mohammed or Buddha or anyone. Just Jesus. メシアはイエス様だけ。ブッダ、モハメド、ジョセフ・スミスとかそういう人たち方がじゃなくて、イエス様だけが成就されたんだ、すべての。この若枝はイエス様の話。This branch is Jesus. He's the branch of David, right? He came from David, ダビデの子孫から。の若枝でしょって。And he's a branch because he's a source of fruit. で、なんで若枝ってのはもう良い実の源でしょうね、イエス様があって。命の源でしょ。He's a source of life. And life comes when we're connected. When we abide. そして、とどまったら命受けるでしょ。Here it says, Jesus is the stone.もうイエス様も置いた石って書いてあるって。用の石って。Right? The chief cornerstone. And it says he has seven eyes. で、七つの目があるこの石はって。You know, in the Bible, eyes represent knowledge. It represents wisdom. 聖書の中には目の話出てくると、これ知恵と知識の象徴。Seven is a number of perfection. 七ってのは完璧っていう。完全っていう意味があるんですね。So seven eyes means all wisdom, all perfection, everything Jesus knows, right? だから七つの目があるってのは、イエス様がすべての知識、すべての知恵があるって。And then it says that God's going to engrave his inscription, right? And remove the iniquity of the land. そして神はそれに文字を彫るって。その血の咎を取り除くって書いてあるんでしょうね。You know, some early Christians said, this is a picture of,Engraving is, you know, you think engraving is decorating and carving, but maybe it's Jesus' wounds as he's nailed to the cross.
でこれ文字を彫るって書いてあるだから文字を彫るっていうのはあの昔ある人は例えばあのもうイエス様の傷跡の話って、まあ、文字彫るってもう飾るためとかあるんですよね。でもイエス様の傷跡でみんな清められたでしょ。 But by Jesus' wounds were healed. What more beautiful marks are there than the scars on Jesus' hands for us, right? だからイエス様の手足の傷跡とか見るとこれ以上に美しいものってないでしょうね。そうだったら We're healed by his scars. That's unconditional love, right? それ無条件の愛ですね。イエス様の傷で私たちが癒されたんだ。傷のゆえにって。 All our iniquity is removed. 全ての罪とかが取り除かれた。It's hard to understand, maybe, and it's hard to explain, but the Bible says it. だからどうやって丁寧に説明できるかって、すべての罪が許されたことって、しにくいかもしれないけど、聖書に書いてあるから信仰によって信じる。But I believe it in faith, right? That there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって聖書に書いてある。Let's finish verse 10. 最後の10節。その日には万軍の主の言葉、あなた方は互いに自分の友をブドウの木とイチジクの木の下に招き合う。Here's everyone's going to invite their neighbor. もう自分の友を招き合うってここに書いてある最後に。これは私たちの証の話ですよね。Talking about our witness.You know, the only way to sit under his vine and to sit under his fig tree is by God's grace, right? God saved us, right? まあ、どうやってブドウの木とイチジキの木の下に座れるのかって、それ恵みによるだけでしょうね。神様に救われたから。But when we're saved, then God wants us to share that with everyone else. でも私たちが救われたら、神様はね、みんな他の人にそういうことを分かち合ってほしいでしょ。Because true salvation is not selfish. This is kind of a dumb illustration, but I used to use it all the time. If I'm walking by the station and McDonald's is giving free French fries, I don't get one French fry and go home and eat it by myself in the dark because I don't want anybody else to get free French fries. もう変な話と思うけど、前何度もこういう話したんだから、例えばマックを通ってで、ただでポテトを配ってる。だったら僕ただでもらって家に帰って暗い部屋にこっそりで食べるわけないんでしょうね。他の人をあの知らせたくないからただのポテト自分で食べるだけっておかしいでしょ。いや僕は電話でメールでみんなに今日マックあのポテト ただらしいだよってみんなに知らせるでしょ。ただやったらイエス様の愛はどう、イエス様の救いはどう。 Then what about God's love? What about God's salvation? Oh, I'm saved, I'm good. 僕は救われてる、天国行くだから大丈夫、僕大丈夫、僕だけ集中する、これから It's going to concentrate on myself. But that's not God's salvation, that's not God's love, right? それは神の愛、神の救いではないんでしょうね。God's love is sacrificial. It's agape. Agape ってのは犠牲払う愛でしょうね。And it's all inclusive. Everyone deserves, no one deserves it. Anyone can receive it, right? で、もう本当に包括的でしょうね。だから、誰でも愛と救いとかも得られるでしょう。This week, I was studying the end of Revelation. It talks about the New Jerusalem. もう先週、あの黙示録のバイブルスタディをして最後のところで新しいエルサレムの話があったでしょ、あるでしょう。And it describes it how there's people from every nation, right? で、世界中のみんなが、諸国のみんながそこにいるって書いてある。And I was thinking about how the church today, you know, the church today is, gets accused of racism a lot. You know that? で、現代の教会を見ると、もう人種差別があるところをあの認められてるって知ってる？ And it's kind of true, actually. それっぽいかなと思う、僕は。Right? We have Japanese churches, Korean churches, black churches, white churches, right? Whatever church, right?
例えば、日本人教会、韓国人教会、黒人教会、白人教会、いろんな教会あるじゃん。同じ道。
On the same street, next to each other. だんだんだんだんだんだん。
あの、並べてる。
Why? なぜ? I, you know, again, language, okay, you know, background, things in common, 共通点とか言語とかそういう理由があるって分かってる。もう言語が難しいってもう僕は本当に分かってる。みんなも分かってるかもしれない。
だからなんとなく分かってる。
でも黙示録見ると、でもゼカリア書を見ると、それは全くない。
But if you look at Revelation and you look at Zechariah, that doesn't exist. Invite your neighbor. That's what we see.
みんなは友を互いに招き合ってるって書いてある。周りの人に誰でも神様の愛、神様の恵みを分かち合うとしてるみんなはって。
And we talk about this tree of the vine and the fig tree. で、ここでブドウの木とイチジキの木のが書いてあるって意味があるんでしょ。
ブドウの木ってのはこの、まあ、繁栄っていう象徴。
The vine is a picture of prosperity.
で、イチジクの木は平和の象徴。
The fig leaf, right? Fig tree is a sign of peace. Here. And so we see a place of peace and prosperity that only comes from Jesus.
だから平和と繁栄のところってイエス様の身元、足元だけでしょって。
No, this is where we end today. 今日これで終わるんですけど、今エルサレムの再建の話してるんですよね。We're talking about rebuilding Jerusalem. You know, something so specific that God wants his people to do.
神様がもう本当に細かくこれだけやってほしいって言ってるでしょうね。
Maybe in your life, God's saying really specifically, this is what I want you to do.
で、もしかして神様があなたにこれをやってほしいって言ってるかもしれない。
Maybe it's hard. Maybe you're having a hard time.
で、もう大変かもしれない。
Again, it's hard because we, you know, let's pray that we make Jesus first. Right? That's the theme here.
で、なぜ難しいっていうのは優先順位がめちゃくちゃになってるから。だから、努力で頑張ってするだけでもなく、もう一番もう元から、一番どん心のどん底のところから神様一番に しなさい求めよう。そうすると神の恵みとか経験できるようになると思いますよ。
And that's where we are able to experience God's blessing and we participate in His work.
そして神様の働きに参加できるようになるとうまく活躍できる。
じゃあお祈りします。
Let's pray.